意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。テリオさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、3月29日は、はい、テリオさんの双子のお子さんの23歳のお誕生日だということで。
そうなんですよ。
パチパチパチパチ、はい、当日パチパチパチパチ
パチパチパチパチです。
23歳ですか。
そうなんですよ。早いですよね。あっという間に23歳に子供たちがなりましたね。
大きいですね。
いいですね。もうそりゃ年も取りますね。私もね。
第2回で、自分が変わったら子供も変わったんですというお話をされていましたけれども、そのお子さんが小さかった頃から、今日に至るまで、
はいはい、
その照代さんが変わってお子さんも変わったっていうところの、そのお子さんとの関係の変化をちょっとお話しいただけたらと思うんですけれども。
そうですね、ちっちゃい時はですね、子供が小さい時は、まあ、第2回でもお話ししたように本当に口うるさい親だったんですよね、うん、あれしちゃダメとか、うん、ダメ、そうですね、口うるさい、あれしちゃダメ、これしちゃダメというよりも、こう、これがいいかもねとか、まあ、この服着たらとか、
うんうんうん、
こっちの方がいいんじゃないとか、いろんなことをこう、いっぱい入るからこっちのカバンにしたらとか、
はいはい。
こうなんか、まあいろんなアドバイスですよね。
世話焼きだったんですよね。
そうですね、世話焼き、性格も世話焼きなので、やっぱり子供に対してもいろいろ世話を焼いてたんですよね、
うん、
なのでやっぱり子供に対してこうなんだろうな、やっぱ守ってあげなきゃも思ってたし、苦労させたくない、
うんうん、
すごい思ってたんですよ。ちっちゃいとやっぱり年少さん年中さんとか小学生に、ね、の低学年とかもそうですけど、そういうのでより一層多分いろんなことを自分で私も調べて、
はい、
こういう風にこれはこうかもねとか、いろんなことをこう前もって自分、私が調べて子供にやってあげたりとか、言ったりとかしてたんですけど、勉強して、あの時の私はとてもこう何ですかね、優しくは今言いましたけど、威圧的だったなって思いますね。もっと悪く言えば支配下に置いてたなってすごい思います。
お
うん、子供のことを支配してるつもりはもちろんないですし、でも大切だからこそテリトリーに入れときたいんですよね、私の。
はい、
心配なので、出たら何が起きるかわからないので、
うんうん、
だからこそいろいろ言ってたんだなっていうのを今は思うんですけど、それがやっぱりこう勉強して自分が変わっていったのが、やっぱりもう子供が中学生に入ったぐらいですかね。それぐらいから私が自分で実践していろんなことを行動したりやるようになってからですかね。やっぱり息子がこう高校に行くとき、
はい、
にどこに行こうっていうことを言ってたんですけど、その時に昔だったらまあここにしたらとか、こういう風になりたいんだったらこういうのもいいかもねとかっていういろんなものはもちろんアドバイスをしたり、
はい、
いろんなことをしてたと思うんですけど、私も自分が変わったのでもう何も言わないっていうよりも、私がすごくこうバックパッカーで海外行きたかったんですよね。そんな勇気はなかったんですけど全然、
はい、
なので息子男の子だし、そういうのとかもいいんじゃないって、まあこれもまたアドバイスなんですけど、こうしたら、そういうアドバイスを息子にしたら、息子はこれはダメだと、うちの母ちゃんもおかしいことになってるから高校行かなくていいって言ってるっていうので、息子がびっくりというか、その時にちゃんと自分で考えようっていうのを思ったみたいで、で自分で高校を決めるように なったんですよね。
へえ。
そうですね、口うるさくなくなったら、息子は自分でそうやって考えて動けるようにもなったし、娘はやっぱり中学の時に行ってた塾を休みたいっていうことすら言えなかったらしくて、
あ、そのつまりは照代さんの圧が強くて
行くよねみたいな感じだったんでしょうね。
他
はなんか自分で行くって言ったじゃんっていうのですよね多分、
はい、
一番最初に、まあ、習いたいとか通いたいとか何か多分そういうことを言ったのを多分ちょっとぼそっと自分で行ったからね、始めるって言ったからやるよねとか、よくまあまあ思ってる方多いと思うんですけど、
うんうんうん、
それがちょっとなんかやっぱり圧に子供には感じるので、
確かにもうあの何も言えないって感じですよね
それがなんか知らない間に私もやっぱりそれが圧なんですよね。
うん、
なんか子供に対する、まあ、自分にもかけてたから余計に子供にもやってたと思うんですけど、初めてその娘が塾休みたいって言って、まあ、行った時、休めばいいじゃんって言った次の日だったかな、あんな風にママがすぐに休めばいいじゃんって言うなんて思わなかったって、すごい勇気がいったと、あの塾休みたいっていうことに対してすごい勇気がいったんだよねって言われた時に、あらやだそんなに圧をかけてたんですね私っていうのを感じて、やっぱりあ、そっかっていう、支配というかね、あの大切だからこそなんですけど、それがやっぱりこう強制的に行かせてたというか、やらせてたなっていうのはすごくこうあの思って、うん、その支配をしてた時からやっぱりこう自由に、子どもたちが自由意志ですよね、
はい、
自由に自分の意見を親に言えるようになってからですね、大学は娘も行ったんですけど、自分で科も決めて、はい、大学も決めてあの行ったんですけど、やっぱり1年行ってあのちょっと科が違う、自分はこれを勉強したい、
うんうん、
じゃないっていうので方向転換したいって言って辞めたんですよ1年で。で息子は1年行った、あ2年行ったのかな、
はい、
で休学1年して、
はい、
今年なので1年遅いですけど、この3月で卒業したんですよ。
そうなんですね、なんかすごい節目の年です ね。
そうですね、本当にそうですね。息子は私もう辞めたらいいのにってずっと思ってたんですよ。多分辞めても辞めたらって言ってたと思うんですけど、息子にも、
はい、
そんな気をして、まあ、大学、ね、行かなきゃいけないわけじゃないし、
うん、
っていう風ななんとなく思ってたんですけど、いや大学ぐらいやっぱり卒業しといた方がいいっしょみたいな感じで、
うん、
自分で決めてあの卒業したので、なんか本当にまだ最近ですよね、3月に入ってからあの卒業どうって言って、本当にできるのとかやっぱりなるべくやっぱり聞かないというか、
うん、
まあ、聞いたんですよね、卒業できたのって聞いたら楽勝みたいな感じで帰ってきて、あ本当に卒業したんだっていうので、なんかある意味すごいなと思って、私もう短大1年で辞めて美容師になったので、
はいはい、
あの大学卒業するってすごいなと思うし、それを自分で決めてあのやり遂げたっていうのは本当になんかすごいなっていう、さすがだなっていうのは思いますね。
でもそれはあれですよね、あの照代さんが心の勉強を始めてから、
うん、
もうお子さんにこう信頼をしてとやかく言わないっていう、
そうですね、
をし始めてから結果的に息子さんは大学を卒業されたっていう。
そうなんですよ、その選択肢を取るんだっていう、そっか、それを自分で決めてやったんだねっていうのがすごくなんか大きいですね、自分の中、私の中でも、へーっていうのが、やっぱりなんだろう、親と息子は特に社会に、なんだろう、社会というか、まあ雰囲気、まあなんだろうな、先生だって、高校の先生だったりとか、学校だったりとか、
はい、
そういうのに、こう自分で感じて、卒業しといた方がいいって思うんでしょうね。 って思います。なんか私の感覚で喋ってるんですけど、息子にも。でも息子は多分自分の感覚で、いや、卒業しといた方がいいような気がする、みたいな。ので、多分、その自分の直感というか自分の感覚で、まあ娘もそうですよね。自分の感覚で辞めたい、辞めた、うん、この先別に私ここにいたいと思ってないから辞めたい。っていうので、こう、卒業を選んでるんだろうなっていう。それがこうなんか、信じてあげるというか、それが一番なんか自分の中では大きいですね。あんな風にこう威圧的にしてるつもりはないんですけど、いろんなことをアドバイスしすぎちゃう親って多いんですよね、やっぱり。こっちの方がいいんじゃないとか。
そうですね。あと、その大学に入学したのに、やっぱり辞めたいってなった時って、多分大体の親御さんは、あんなに大金の入学金払ったのに1年で辞めるの何考えてんの、もうちょっとなんか考えてっていう。
もうせめてあと1年とかね。
そうですね、うん。考え直しなさいって。
そうそうそう。そうですよね。せめてあと1年やってみてみたいなね。
はいはい。
ほぼほぼ多分そういうふうにね、やっぱり言われる方の方が多い
そう
と思うんですけど。
ね、うんうんうん。
そうなんですよ。それがやっぱり信じるってことですよね。子供を信じるっていう、子供が辞めたいっていう、その意思を信じるっていうのが、親は、なんだろう、なかなか難しいですし、その信じて待つってよくね、言うと思うんですけど、
はい、
信じて待って、成果や結果が出るかどうかはもちろんわからないですし、やっぱりやめん方が良かったじゃんって、やっぱりね、思う方もいるかもしれないし、それはもう本当に後からね、どんな風にでもやっぱり捉え方ってできると思うので、そこをやめてよかったねって言ってあげられるような親でいたいなとは思いますよね。
その話し合いはされたんですか？
はい、しました、しました。やめたいって言った時とか、
はい、
私は話し合いはしないですね。パパの方がするので、多分パパはいろんなことをやっぱりやめない方がいいとか、
はい、
パパはパパの意見を多分子供に言って、
はい、
私は私でそのなんだろう、そうかっていう風に思って、私のその感想だったりとか、そうですね、やめるって、まあなんでやめたいのですね、
うんうんうんうん、
大学やめるって言った時も最初管理栄養士の方に娘は行ってたんですけど。
はい、
その時すごくなんかこう、ご飯作ったりとか、そういうのが好きだったりとか、まあ食に興味があったんでしょうね、高校生の時に。
うん、
でもやっぱりなんかこう、なんか計算もしなくちゃいけないし、管理栄養士こういう感じなんだっていうのを1年でなんとなく自分で違うなっていうのがあって、で、なので今一緒に働いて、保育士で、今、はい、うちの園で一緒に働いてるので辞めて。そうなんですよ。なので、まあ、へえっていう。そうなんだ。
はいはい。
っていうのが、まあ、ありますね。
そうなんですね。いや、やっぱり本当に自分が変わると、てるよさんが、親御さんが変わると、お子さんって変わって、で、自分で意思を持って、
そうなんです。
進んでいかれるんですね。
そうなんです。
素朴な疑問なんですけれども、
はいはい、
双子で男の子と女の子じゃないですか、うん、その男の子を育てることと女の子を育てることって、
うんうん、
まあ、双子なので同時にっていうのも、ね、なかなかやっぱり珍しいとは思うんですけど、
うん、
その何か心がけてたことってありますか？
なんかその当時は意識全然してなかったんですけど、
はい、
比べてなかったなと思います。男の子と女の子だからこそ、なるべくで比べようがない、やっぱり、ね、性別が違うってすごくありがたかったなって自分の中で思うんですけど、
はい、
男の子だからこうとか女の子だからこうっていうのも特になかったんですけど、男の子の、その息子の友達は すごい走り回る子が多かったんですね、家に呼んでも。
うん、
クレヨンしんちゃんみたいに、友達がお尻を出して、イエーイって、ちっちゃい時にね、やってたりとか、うん、本当にお家の中で走り回る活発な、戦いごっことかしていて、
うんうん、
で、娘の友達が集まる時は、シールを集めたりとか、なんかこう、机の上で、
うんうん、
なんか、おとなしく遊んでる子たちが多かったので、
はい、
なんかこんなに男の子と女の子と違うんだっていうのを、保育園の時とか、うん、それぐらい、まあ、小学校、低学年の時とかもそうですけど、そういうのはなんかこう見てて、面白いな、こんなに男の子と女の子と違うんだっていうのを見てました。ね、でもこうなんか同じものを着せたりとか、やっぱ双子なのでお揃いのものを着せたりとかしたかったんですけど、
はい、
もうそれも今記憶にあるのは赤ちゃんの1歳まだ寝返りもできないぐらいの時にトレーナーを2人お揃いでとか、あと浴衣みたいなのとかもお揃いで着せてたことはあるんですけど、
はい、
子供たち意思が出た本当年少さんとかからは嫌だったのかな、なんか、着てくれなくて、うちは全然お揃いの。
へぇ。
なので、まあそうですね、全然、なんだろう、仲良くないというか、それも、ちっちゃい時は、私がギャーギャー言ってた時は、すごいママっ子だったんですよね、二人とも。でも私がある程度勉強してこう子供たちをこう一人の人と認め、この自分の支配下から外に出すと、
うん、
二人がすごく仲良くなりましたね。なので本当に中学とか高校の時とかよく二人で買い物とか行って、彼氏と彼女と間違えられて二人で歩いてると、
うんうんうん、
ショッピングとかしても、なんかね、彼氏さんですね、みたいな感じで言われたんだよね、とかって言って、今でもやっぱり二人は仲いいですね。
不思議ですね。
そうなんです。不思議。すごいなんて、ちっちゃい時はめちゃめちゃママっ子でした。
しかも、あれですか、お母さんは、私のものじゃないですけど、なんかお母さんを独り占めしたいみたいな、
そうですよね、
とかあったんですかね。
ありますよね、二人ともそうでしょうね。なので、
うん、
お母さんに認められたいとか、お母さんに褒められたいっていうなんか感じではなかったですけど、
うん、
そうですね、二人して、なのでよく喧嘩してましたよね、やっぱりなんか、
うん、
喧嘩もよくしてましたね。だからそんなに仲良くないんだったら二人してなんか遠い山じゃないけど、おばして山になんかみたいな、そういうところに連れてくよみたいなことを言ったらしく、それは娘に言われますね。大きくなってからそうやって怒ったよねって言われて、全然記憶がないって。だから私はすごく仲良くしてほしかったので、喧嘩とかをしてると、もう二人で、二人にするよみたいな感じですよね。わーっと思った娘は覚えてましたね、なんかそうって言って怒られた記憶すごいあるって言って、って言って、そうなんだ、
お子さんの方が覚えてますよね。
そうなんですよ、もうどういうつもりだったんだろうみたいなね、今なんかそうやってなんか言って、ね、もらえるとそうなんだなっていう、すごいもう頑張ってましたっていうか、なんかなんだろう、仲良くしてほしいっていうね、喧嘩しないのみたいな、
うん、
二人で生きてみなさいくらいな、
本当不思議です。
本当そうなんですよ、すごい変わりましたね私が。
本当に今のお話を聞いてはーって。
そうですよね、
そうやって変わるんだってね、すごくなんかこうヒントになった方もいらっしゃるのではないかと思います。はい、ありがとうございます。今日が双子のお子さんの23歳のお誕生日だということで、
はい、
はい、聞いていますかね。
本当にそう思います。
はい、
ありがたいです。最後にでもいいですか、一個、そういえば、
はい、
お誕生日の、まあ、プレゼントじゃないんですけど、前私、翡翠小太郎さん好きで、その方が言ってたんですけど、
はい、
その方が教えてくれたお話なんですけど、
はい、
その方、小太郎さんもどこかから聞いたお話なんですけど、あるおじいちゃんが、お孫さんに古い時計を、この時計を近くの質屋さんに行って、ちょっと、どれぐらい値段がするか聞いてきてって言って、で、そのお孫さんが持ってって、戻ってきたら、この時計500円だったよと。
はい。
で、じゃあ今度これを美術館に持って行って、ちょっと行ってみてって言って、戻ってきたら、おじいちゃんおじいちゃんこれ1億円したよって。
お
その時計が。で、そこから何をおじいちゃんはお孫さんに伝えたかったかっていうと、
はい、
こう正しい評価をしてくれるところが必ずあると。っていうことをお孫さんに伝えたかったらしくって、人も本当にその通りで、ちゃんとその人の良さとか、才能とか、強みって絶対発揮する場所ってあると思うんです、私も。
はい。
ので、もし今そうじゃなくて自分が怒られてる環境だったり、こう何かすごく苦しい環境にあるとしたら、自分を責めるのではなくて、できない自分がダメだったって思うのではなくて、あ、ここが違うんだって、自分の良さがここでは発揮できないんだって思って、こう、ちょっと変わる、変える、環境を変える、必ず自分の良さとか発揮する場所がある。からそれを信じてこうなんかちょっと環境を変えたりとかしてみてはどうかなっていうのを私は子どもたちにすごく言いたいので、
うん、
これからやっぱ社会人になってていろんな人と関わっていくと思うんですけどその時にそんな風に思ってもらえたらいいなって思ったので、うん、ちょっとお話しさせていただきました。
お誕生日プレゼント
はい、息子と娘に、はい、必ずねいいって持ってくれる人だったり環境だったり出来事ってね必ず場所があると思うのでそんなところをね見つけてというかそんな場所に自分をいさせてあげてほしいなって思いますね。
察知してほしいですね。
ね、本当本当。
あ、ここが活かせる場所だって。
そうそうそうそうですよね。
うん、
そう思います。
ありがとうございます。ということで皆さんこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしておりますので、息子さん、娘さんからメッセージをいただいても嬉しいですよね。
はい。
はい、お気軽にお寄せください。エピソードの概要欄にお問い合わせフォームが記載されておりますので、そちらからお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。